はい、皆さんこんにちは。おはようございます。雨が降っていますが、たくさん集まってくれて本当に感謝しています。今日は今読みましたが、イエス様がお話ししてくださった例え話をお話しします。最近残念な生き物っていうね、本がいっぱい売れてます。読んだことある人いますか？はい、ね、全然意味が違うけど、今日はある残念なお金持ちのお話をします。はい、イエス様がいろんな時にお話をされました。それは例え話といって、今からお話しすることは誰かのことではないんですけれども、みんなに当てはまるようなお話です。そう思って聞いてください。あるお金持ちの畑が豊作でした。何を育てていたんでしょう。多分小麦とか大麦、日本だったらお米かもしれませんが、この聖書の舞台では小麦とか大麦です。農家の人にとっては豊作、いっぱい取れるかととっても嬉しいことです。でもこのお金持ちには悩みがありました。何を悩んでいたんでしょうか。さっき読んだ聖書を思い出すと分かります。心の中で考えました。どうしよう、私の作物をしまっておく場所がない。もう小麦や作物が取れすぎてしまう場所がないほどでした。すごいですね。みんなそんな悩んだことありますか。もうお金がいっぱいありすぎてしまうところがない。本がありすぎてしまうところがない。おもちゃがありすぎてしまうところがない、ね、そんなので悩んだらすごいなと思いますが、皆さんならどうするでしょうか。ね、それもいいかもしれません。でもお金は捨てれないかな。お金持ちは言いました。こうしよう、私のこれね、蔵を壊してもっと大きいのを建て、私の穀物や財産はすべてそこにしまっておこう。もっと大きい蔵を建てて、取れすぎた穀物や財産は全部しまっておけばいいんだ。なんていい考えだろう。そうしよう、そんなことを考えました。この人は作物だけでなくお金とか財産もいっぱい持っていたみたいです。そしてこんなことを言いました。自分の魂にこう言おう、我が魂よ、これから先何年分もいっぱい物が貯められた。さあ休め、食べて飲んで楽しめ。このお金持ちは何したかったんでしょうかね。何のために働いていたんだと思いますか。もっと言えば何のために生きていたんだと思いますか。それがこの言葉で分かりました。もうこれだけたくさんお金があった、ある、食べ物もある、財産もある、働かなくても一生遊んで暮らせるぞ。そんなことを考えたことがありますか。将来の夢は何ですかって聞かれて、一生遊んで暮らせることって冗談で言う人はいるかもしれません。でも半分は本気かもしれません。半分冗談、まあ遊んで暮らせるぐらいお金がいっぱいあったらいいな。でも半分は本当かもしれません。それぐらいお金がいっぱいあったらいいな。この人は本当に一生働かなくてもいいようなお金や財産を手にしてしまったんです。ああもう満足だ。皆さんはこの人が羨ましいと思いますか。こんな人になりたいと思いますか。ね、もうこうやってやがて大きな蔵が完成して、お金持ちは喜んでいました。でも神様はこのお金持ちに言われたんですね。何と言ったでしょうか。ああようやったな、お前すごいなと言ったでしょうか。いえ、愚か者です。神様はこのお金持ちに愚か者と言われました。お金持ちは自分でなんていい方法を見つけたんだろうと思っていました。自分はなんて賢いやつだろうと思ってたかもしれません。でもこの神様はこの人に愚か者と言われたんです。どうしてでしょうか。神様は言われました。 お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したものは一体誰のものになるんですか。ね、ちょっとこれ、優しい絵ですけれども、眠ってる間に死んじゃった。だどうするんですか。魂というのは命のことです。さっきお金持ちは自分の命に向かって、これから先何年分もいっぱい物が貯められた、さあ休め、食べて飲んで楽しめと言ったんですが、神様はお前の命は今夜までだ、お前が用意したものは誰のものになるんですかと言われたんですね。はい、ちょっと怖いね、後ろになんか死神のような人が来てますけれども、さてここからはみんなで考えましょう。このお金持ちは何が間違っていて愚か者と言われたのでしょうか。お金持ちになることはいけないことでしょうか。お金はないよりはあった方がいいかもしれません。みんなも将来自分で働かないといけません。今はしっかり勉強して体を鍛えて、それが悪いことではありません。きっとこのお金持ちもね、一生懸命働いて大きな畑を手に入れて、ますますお金持ちになりました。せっかくお金持ちになってたくさんのものが取れたら、どうしたらよかったんだろうかなって思います。みんなだったらどうするでしょうか。全部独り占めにしようとしないで、働いてくれた人にいっぱいお給料をあげるとか、困っている人にもっと分けてあげるとか、ね、もっといいお金の使い方あったんじゃないかなと思います。でもっと賢いやり方もあります。もっと大きな畑を作ろう、もっとたくさんの人と協力して、もっと大きな畑を手に入れようとか、他の商売をしようとか、いろいろやることはあったと思うんです。遊んで暮らすために独り占めにしなきゃよかったのに、そんなことを思いませんか。さてイエス様は実はこんなことも言われたんですね。ルカの福音書、同じ福音書の、12章の、さっき読んだとこですね、15節。じゃあここからもう絵がいらないんです、すいません。はい、12章15節でイエス様はこんなことを言いました。どんな貪欲にも気をつけ警戒しなさい。人が有り余るほど持っていても、その人の命は財産にあるのではないからです。どんな貪欲にも気をつけ警戒しなさい。人が有り余るほど持っていても、その人の命は財産にあるのではないからです。お金は生きるのに大切ですね。でもお金はとっても怖いものだということをイエス様は知っていました。このお金持ちのように有り余るほどお金があって、財産があって、独り占めにして自分だけ何年も遊んで暮らそうなんてバカなことはみんなあんまり考えないかもしれません。でも何が一番大切なことかを知らないなら、いつこのお金持ちのようになってしまうか分かりませんよとイエス様は言っているんですね。まあ、お金持ちでなくてもお金があるから安心だ、財産がいっぱいあるから安心だ、好きなことができるとばかり考えていたら同じことです。お金がなくてお金が欲しい欲しいと欲しいとばっかり考えていても同じことです。貪欲ね、普通に欲しいのはいいんですよ。でももう欲しくて欲しくてたまらなくって心がいっぱいになってしまうことを貪欲と言います。それはとても恐ろしい罪です。貪欲の罪が襲ってきます。貪欲になるとどうなるでしょうか。このお金持ちと同じです。どんなにいっぱいお金を持っていても、いろんなものをいっぱい持ってても満足できないんですね。安心できないんですね。みんなもどうですかね。せっかく新しいおもちゃ買っても、次の新しいの出たら、ああもう前のいらないとか言いませんかね。新しいなんか出たら、ああまあ新しいのが欲しい、前のはいらないとかね、すぐそうなっちゃいます。そして絶対に安心できるってことはないんですね。 いつ泥棒さんが盗んでしまうかわからないよとイエス様は言いました。そしてあのお金持ちのようにですね、いっぱい貯めててもひょっとしたら最後にネズミが食べてましたよね。ネズミとかゴキブリが食べてしまったらもう台無しです。絶対安心なことなんてないんです。イエス様はじゃあどんな風に言われたでしょうか。同じルカの福音書の12章の34節ですね。こう言いました。あなた方の宝のあるところ、そこにあなた方の心もあるのです。このお金持ちの心はどこにあったでしょうか。大きな蔵を建ててそこにたくさんのお金や作物、財宝をしまい込んで満足していました。このお金持ちの心はこの蔵の中にありました。お金や財産が一番大事だったからです。だから神様が今夜お前の魂、命はお前から取り去られると言われた時、このお金持ちは大切なものを全部なくしてしまいました。イエス様は自分のために蓄えても神様に対して富まないものはこの通りですと言われました。それはどういうことでしょうか。イエス様はこんなね、大きな蔵を建ててそこに貯めてもしょうがないよ、天に宝を積みなさいと言われました。天に宝を積むってどういうことでしょうか。どうやったら積めるんでしょうか。それは私たちを生かしてくれているのは命を与えてくれているお方、神様をちゃんと知るということです。そして神様はどういうお方でしょうか。私たちに必要なものをちゃんと与えてくれるお方です。だから一番信頼できるのは神様なんですよということをちゃんと知るということです。神様に信頼して生きることが一番大切なことです。それが分かればお金もそれは必要ですよね、大事です。でも一番大切ではありません。健康も一番大切ではありません。私たちにお金や命を与えてくださる神様が一番大切です。そのことが分かれば私たちはお金や財産のためだけに生きることはなくなります。神様が願っておられるように生きるようになります。神様は皆さん一人一人に期待しています。こう生きてほしい、君はこんなことができるように私は作ったんだよ、あなたはこんなことができるように私は作ったんだよ。神様はそのことをちゃんと知っています。どんな小さなことでも他の人のために、そして助け合って生きることを願っています、ね、そのことを今日覚えてください。じゃあお祈りしましょう。